皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いいたします。今回もオンライン収録を続けています。聞きづらいところあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は前回に引き続きまして、事業者ユニットの研究員をしていただいている日本電機株式会社の中野博明さんにお越しいただいております。中野さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では、今日は中野さん、社団での活動をいろいろお伺いしたいなと思ってるんですけども、中野さんたちはその NEC さんとしてエントリーしていただいたのが、まあ、2期目からということで1年ちょっと活動していただいているんですけども、改めてちょっと元々のこの参加動機みたいなところをお伺いしてよろしいですか？
参加動機なんですけども、元々私たちが入った時は弊社の中のその研究所があるんですけども、そこのまあ研究所のメンバーでいわゆるその生態所情報であったりとか、バイオメトリックス系の研究をしていて、で、それをうまく健康に使えないかなとか、健康状態のチェックに使えないかなっていうメンバーがいて、で、そこのメンバーからの声掛けで、まあ、こういうその、社会的健康戦略研究所っていうのがあって、こういう活動してるので、一緒に参加しないみたいな話があって、で、私とあともう一人のその、事業担当しているメンバーと3人でこう、参画したっていうのが、まあ、きっかけ、スタートでした。
はい、ありがとうございます。その時に、こう、中野さんの中で、こう、期待することとか、そういったところはどんなところだったんですか？
期待したところとしては2つあるんですけども、1つが、健康系の事業を個人ではなくて、企業様向けとか、健康系みたいな文脈で提案したりするときに、どうしても、その、なかなか思ったようには拡大するの難しいな、であったりとか、スムーズに、こう、実験とかトライアルまでは行くんだけども、本導入に行くときに、弊社内で実験とかするときも同じなんですけども、やっぱりお客様の中でも、どういうふうにしたら、こう、社内で仕組みとして根付かせることができるかとか、一定の投資を得て進められるかっていうので、壁にぶち当たってるとかありまして、そういった悩みとかをいろんなその事業者が集まった形で議論して、で、その会社の経営にとって有効な形で、健康経営管理のそのソリューションとか製品サービスを磨くことで突破できないかなっていうのが一つと、もう一つはやっぱり標準化みたいな話がキーワードとしてあって、私たちとしてもその日本の中でこう標準化というかそのやり方やベストプラクティスみたいなのを考えた上で、当然それを世界に事業拡大したいという思いもあったので、その二つの観点で興味を持ったっていうのがあります。
はい、ありがとうございます。実際もう1年以上活動してきているわけですけども、まあ、この1年間振り返ってみて、まず率直な感想としてどうですか？
率直な感想としてはやっぱり あっという間だったなっていうところがありますね。というのと、ちょうど我々が入ってから実はコロナとかでほぼほぼリモート開催になってしまったっていうのがあってですね、何回か実際にフェイストゥーフェイスでお会いする機会とかもあって、やっぱりこっちの方がいいね。他の会社の方とも話したり、ずっとズームでお会いしてて、すごいこう、親しみあったんですけど、改めてお会いすると、なんか初めて会った気がしないね、みたいな話とかもあったんですけども、あっという間ではあると同時に、リモートベースでよくここまで来たな、みたいなところもあります。
はい、ありがとうございます。実際こうやってみて、前回のね、中野さんのお話が伺ってても、特にこう、ヘルスケアをね、専門にやってきたわけではないわけじゃないですか。で、そんな中でもね、この事業者ユニットではもう、これ専門で何年もやってますっていう人たちもいる中だったので、まあ、そういう中に入って、どうでした？こう、わかりにくいなとか、いや、そんなことない。こういう場に来たからこそ、よく理解進んだなとか、まあ、そういった点あれば教えていただけますか？
やっぱり NEC という会社にないそのアセットであったりとかノウハウを持たれている会社さんとか多くて、例えば各会社さんの製品とかサービスもそうですし、まあお客様っていうのもそうなんですけども、この間出られてたそのライオンさんとかも、私のうちにも当然ライオンさんの製品とかがあるし、こう当然会社の名前も存じてて昔から使ってるんですけども、逆に言うと NEC のヘルスケアの製品とかサービスとか、 今基本的にはないですし、皆さんも使われてないし、そういったブランドもないですよね。っていう中で、やっぱりこう、我々にないアセットとか、その長年のこう、事業経験というか、実績みたいのがある会社さんがたくさん集まっているので、そういう会社さんとかとやっぱりいろいろ議論させていただいたりとか、我々に対してもこう、フィードバックいただくことで、短い時間ではこう気づけない気づきであったりとか、すごい得られるものが大きいので、非常にありがたいなと思ってました。
なんか具体的にこういったところは活かせてるなとか、そういった点あったら教えてもらえます？
そうですね。まあ私たちがどっちかというと前回お話ししたように歩き方をセンサーでチェックするみたいなものなので、で、どうしても私たちっていろんな精度を高めようとか、アプリの中で完結させようみたいに、全部こう製品の中でこう完結させようみたいなところがどうしてもあったりするんですけども、まあ例えばそのいろんなデバイス系とかサービスをずっとやられてる会社さんからすると、製品とかサービスを作って入ってこう、現場の、例えば企業であれば従業員の方に渡して、すべて解決するわけがなくて、当然そこにはこう、専門家の方が人的なアドバイスを行って、その人とその製品サービスを組み合わせたりするとか、あとは導入する部門の方が運用を回しやすいような仕組みにしないと、運用コストとか運用負荷が重くて続けてもらえないよみたいな話が、まあ、多分、ずっとやられてる会社さんからすれば、何を当たり前のことを今更言ってるんだとか、そんなことも気づかなかったのかみたいな話がたくさんありまして、とにかく私たちやっぱりメーカーなので、いい製品を作れば売れるだろうみたいな発想がどうしても分かっちゃいても残ってまして、そうじゃなくてやっぱり人と組み合わせたりとか、入れた後の運用とかを考えないと、現場の方に根付いたようないいソリューションにはならないよっていう、当たり前のことに気づかせていただいている日々です。
まあでもそれ知ってるかどうか大きいですよね。これからね、商品として出してくれるよね。もう準備は全然違いますもんね。じゃあかなり活かせてるようでよかったです。はい、ありがとうございます。ちょっと視点変えて、今中野さんが参加していただいているのは、この職域部会の中でも、まあ、事業者ユニットっていうことで同じようにね、企業さんに向けて、こう事業提供している人たちに集まってもらって研究してもらってるんですけども、まあ、その他のこの事業者ユニット以外にも、経営コンサルユニットとか、担当者ユニットっていうのがあって、まあ、それぞれが、それぞれの立場で研究しているわけですけども、まあ、何度かね、そういった他のユニットの方とも、まあ、合同で、こう、議論したりとか、今ですと、経営コンサルユニットの方と、まあ、合同で、お互いに研究してきたものを組み合わせることを考えたりとかしていると思うんですけども、まあそういった他のユニットとの活動、まあそちらの方は、まあ中野さんも何度か参加していただいていると思うんですけども、その辺はいかがかなというところをお聞かせ願いますか？
やっぱり他のユニットとの活動は、さっきの事業者ユニットの中だけではない気づきがあるという感じですね。どうしても我々事業者ユニットってソリューションとか製品サービスを持ってる人たちなので、どうしてもそれを売るっていう目線になってしまうんですけども、やっぱりその経営者であったりとか、あとは導入を主導される方からすると、それを入れることで自分たちの課題解決にどうつながるのかみたいなところがないと話が噛み合わないみたいな、まあこれもまた当たり前の話だと思うんですけども。で、その時に経営コンサルユニットの方だと、当然その経営戦略としてその健康経営みたいのがあって、実際その健康経営って従来で言うとこう、なんかある意味福利厚生であったりとか、こう費用の延長みたいな感じで捉えられてたのが、なぜ経営課題の解決につながるのかみたいなところをこううまくこう埋めていただいたりとか、あるいはその実際の企業の経営者との間のそのインターフェースになっていただいて、我々事業者ユニット側のこう言語とこうつないでいただいてるっていうので、経営課題にちゃんとつながるんだよっていうところが分かりやすくなったかなっていうのがあるのと、もう一つ担当者ユニットの方もまあ同じようなところはあって、そのさっきの話とちょっと重なっちゃいますけど、製品とかサービス、ソリューションを導入した後に、実際に運用していくのは、やっぱり当事者の方々ですし、普段は私もこう現場の人間として、そういう担当者ユニットに当たるような方に対して、普段仕事忙しいんだから、なんかこういう健康のチェックリストとか、なんかちょっと残業した時にこうヘルスチェックシートとか書くのめんどくさいんだけどなとか、いろいろ言っちゃったりもするんですけども、 やっぱりその担当者ユニットの方も皆さん強い思いを持ってどうやったらその現場の方の健康状態とかコンディションを改善できるのかとか、結果的にそれをちゃんと経営課題につながるようにという形で、その現場と経営者の間のこう中間にいるある意味一番大変な方々なので、そういう方々の生の声をいろいろ伺えたっていうのは、やっぱ我々が自分たちのその製品サービスを他の会社さんに提案するときも、生の声としてこう知ってるとか聞いたことあるのとないのでは全然違うなと思って、いろんなワークショップを企画していただいて、こうお話ししたりとか、我々のアイディアに対してフィードバックもらう機会を、この社団の活動の中でいただけたのは、実は非常にありがたい財産になっております。
ね、忙しい中で皆さんやっていただいてるんで、どうかなっていうところもあったんですけども、そういうふうにね、財産とまで言ってもらってるんだったら、まあ、やってきたからやるかなと思うんで、まあ、今後もちょっとやっていきますんで、ぜひ参加して、皆さん盛り上げていってもらえればなと思います。はい。じゃあちょっと最後にお伺いしたいのが、今後この社団でこう活動していく上で、中野さん的には、まあ、こんなことしていきたいよとか、こういうとこ力入れていこうかなとか、まあ、そういうのあればちょっと教えていただけますか？
ありがとうございます。社団で活動すればするほど、企業のその健康経営とか課題について、自社だけのこう製品サービス、まあソリューションだけで解決するっていうのは難しいし、経営コンサルユニットの方も、まあ担当者ユニットの方も言うのが、やっぱり我々がこうご提供できる製品サービスって、会社の健康経営の中で言うと一部に過ぎないので、それを解決していくには、やっぱり事業者ユニットとか他の会社さんとどうやってこう組み合わせたりとか連携するかっていうのはすごく大事になってくると思っているんですね。で、今事業者ユニットも、まあ、志の高くてこう経験豊富な会社さんたくさんいるので、我々もやろうと思っているのが、そういう会社さんといきなりまあ全部連携させるのは難しいかもしれないんですけども、どっかの会社さんとやっぱりきちんとこう一緒に何か組み合わせて事例であったりとか、モデルケースになるようなものを作っていって、で、それをこう、広げていくようなことっていうのを、今年度の、まあ、社団の中でのこう、一つの活動として、私自身とか、まあ、NEC 自身としては、強くやっていきたいというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。もうそういったところは、もうどんどん提案っていう形でお話ししていただいていいのかなと思うので、具体的にいかがですかねっていうところはもう遠慮せず、中野さん主導でやってみてください。
はい。ありがとうございます。頑張ります。
はい。まあこの後も今ね、スタートしている愛媛プロジェクトの方とかでも、まあ実際にね、今我々研究してきたものっていうのも活用しながら、皆さんのお役立ていただくような支援っていうのは始まりますんで、まあその辺も中野さんもぜひね、参加していただいて、どんどん経験値高めていってください。
い。ありがとうございます。
はい。じゃあ中野さん、2回にわたっていろいろお話お伺いいたしました。どうもありがとうございました。
こちらこそ貴重な機会いただいてありがとうございます。引き続き頑張りますのでよろしくお願いします。